10ページ、お知らせプラス。町民の皆さんにお知らせしたい情報をどんと拡大して掲載しています。税の申告はお早めに。申告期間、2月18日月曜から3月15日金曜。土曜日曜日を除く。2月18日月曜から所得税の確定申告と町県民税の申告が始まります。確定申告書や町県民税申告書などを提出する際には、マイナンバーの記載と本人確認書類の提示、または写しの添付が必要です。あらかじめ必要な書類を準備して早めに申告しましょう。所得税の確定申告。自営業の人はもちろん、会社員の人も給与以外の所得がある場合は申告をしなければなりません。期間内に申告をしなかったり、誤った申告をしたりすると、後で不足の税金を納めることになるだけでなく、加算税や延滞税も納めなければなりません。正しく早めに申告しましょう。確定申告の必要な人、1年間の給与の収入金額が2000万円を超える人、給与を1か所から受けている人で、給与や退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人、2か所以上から給与の支払いを受けている人で、年末調整を受けた主な給与以外の給与の収入金額と、給与や退職所得以外の所得の合計額との合計額が20万円を超える人、営業、農業、報酬、不動産、年金、譲渡などの所得のある人で、税法により納税が必要な人、所得税の還付が受けられる人、次の条件などに該当する人は確定申告をすることで源泉徴収された税金が戻ることがあります。住宅借入金等特別控除及び各種控除などの適用を受ける人、年末調整を受けていない人、還付を受けるために確定申告をする場合は、給与や退職所得以外の所得の合計が20万円以下であっても、これを含めて申告しなければなりません。申告に必要なもの、印鑑、個人番号確認書類、通知カードなど、源泉徴収票原本、本人確認書類、運転免許証など、生命保険料控除を受ける場合、生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料の控除証明書、国民年金保険料、国民年金基金掛け金について社会保険料控除を受ける場合、社会保険料、国民年金保険料控除証明書、地震保険料控除を受ける場合、地震保険料の控除証明書、長期損害保険料の控除証明書も含む。医療費控除を受ける場合、医療費控除の明細書、医療費通知原本など。寄付金控除を受ける場合、寄付先から発行された受領証など。住宅借入金等特別控除を受ける場合、住宅借入金等特別控除額の計算明細書、家屋などの登記事項証明書、請負または売買契約書の写し、住宅取得資金にかかる借入金の年末残高等証明書など。還付がある場合、還付金の本人名義、 受取口座番号がわかるもの、申告する場所、本紙折り込みチラシをご覧ください。年金受給者の事前の所得税確定申告の相談受付。年金受給者の所得税申告は次の通り、事前に相談し確定申告書を提出することができます。期間2月5日火曜、6日水曜、午前9時30分から午後3時30分。相談受付締め切りは午後3時。場所、町民ホール町役場西側。税務署からの案内はがきの送付はありません。時間帯によっては待ち時間が長くなることがあります。また混雑などにより受付を早めに終了することがあります。11ページ、町県民税の申告。平成31年1月1日現在、俵本町に住んでいる人は平成30年中の所得状況について申告をしていただく必要があります。ただし、所得税の確定申告をする人や給与所得または公的年金などの所得のみの人で、勤務先などから町へ給与支払い報告書または公的年金等支払い報告書が提出されている人は、その必要はありません。医療費控除や生命保険料控除などの適用を受ける場合は申告が必要となる場合があります。申告書は申告が必要であると思われる人に2月上旬に郵送します。届いてない場合は税務課にご連絡ください。所得がなくても申告を。所得がなかったなどの理由により申告をされなかった場合、非課税証明書などの税務証明を交付できないことがあります。また国民健康保険税などの算出の資料にも利用しますので、平成30年中に所得がなかった場合でも町県民税の申告をお勧めします。申告に必要なもの、申告書、印鑑、個人番号確認書類、通知カードなど、本人確認書類、運転免許証など、確定申告に必要なものと同様の書類。申告する場所、町役場税務課窓口。申告受付は町役場税務課窓口のみです。ご注意ください。電車などの廃車名義変更届を4月1日現在の所有者に課税。軽自動車税は毎年4月1日現在で単車や軽自動車などを所有している人に課税されます。そのため、これらの車両を譲渡または廃車した場合は次の期間へ届け出をしてください。表、各車種の手続き場所、車種、手続き場所、電話番号の順です。単車など 125cc 以下、町税務課課税第一係 34-2112、 軽二輪車 250cc 以下、奈良県軽自動車協会 0743-58-3700、 二輪小型自動車 250cc 超、近畿運輸局奈良運輸支局 050-5540-2063、 軽自動車三輪四輪、軽自動車検査協会奈良事務所 050-3816-1845。 表、終わり。4月1日までに届け出がない場合は平成31年度分の軽自動車税が課税されますので、ご注意ください。問い合わせ、 税務課課税第一係、電話 34-2112。 小原本駅周辺店舗でのイベント町中塾、開催日3月21日祝日、開催場所サロンドナビール、集合時間午前9時50分。内容など、お子さんやご自身の髪の毛のアレンジに悩んでいる人、プロがコツを教えます。定員6人先着順、参加費無料。申し込み方法、2月12日火曜午前8時30分から3月15日金曜午後5時15分に電話またはメールで、1、氏名、2、住所、3、日中連絡のつく連絡先、4、参加人数をお伝えください。定員になった場合は、町ホームページでお知らせします。問い合わせ申し込み先、事務局、観光・まちづくり推進課内、町・地域公共交通活性化協議会、電話 34-2085、 メールアドレス mati@town.town.tawaramoto.nara.jp。 マイナンバーカード受付時間の延長、休日会長、マイナンバーカードの申請をお願いします。マイナンバーカードをより取得しやすいように受付時間の延長と休日会長を実施します。受付時間の延長、2月6日、20日、3月6日いずれも水曜午後7時まで、交付の受付は午後6時30分まで。休日会長、2月10日日曜午前10時から午後4時。業務内容、通知カードの受け取り、マイナンバーカードの交付申請、その他の業務は行いません。マイナンバーカード用の顔写真を無料で撮影しています。窓口での印鑑登録証明書の取得、窓口で印鑑登録証明書を取得する際には、印鑑登録証、もしくは住民カードの提示が必要になります。忘れずにご持参ください。住民保険課、戸籍住民相談係、電話 34-2087。 12ページ。マイナンバーカードによる図書館利用サービスを開始します。サービスの利用には手続きが必要です。図書館では2月1日からマイナンバーカードを利用した本の貸し出しサービスを開始します。従来の図書館利用カードに加えて、マイナンバーカードでも本の貸し出しが可能になります。マイナンバーカードで本の貸し出しを希望される人は、図書館で手続きをお願いします。手続きの詳細は、図書館までお問い合わせください。対象者、マイキー ID を作成・登録したマイナンバーカードをお持ちの図書館利用カード登録者。マイキー ID は、図書館に設置してある端末で、作成登録できますが、図書館職員による登録作業の補助や代行は行いません。サービスに関する Q&A、 図書館利用カードが扱えなくなるのですか？いいえ、図書館利用カードを使った本の貸し出しもできます。利用登録後は図書館利用カードを捨てても構いませんか？いいえ、図書館ホームページの予約延長サービスでは、図書館利用カードを捨てても構いませんか？ 図書館利用カードの番号が必要となります。また、インターネット申し込みや DVD 視聴申し込みの際にも、図書館利用カードが必要になります。利用できるのは本の貸し出しだけですか？はい、貸し出しだけです。自動貸し出し機でマイナンバーカードを利用できますか？自動貸し出し機での利用はできません。窓口のみで利用できます。マイナンバーカードがあれば、誰でも本を貸し出しできますか？図書館利用カードを持っている人が対象です。図書館利用カードをお持ちでない場合は、まず図書館利用カードの登録をお願いします。図書館、電話 32-0262。 ご協力をお願いします。カセットボンベ、スプレー缶、使い捨てライターなどの出し方にご注意を。燃えないゴミの収集日に中身が残ったままのカセットボンベやスプレー缶、使い捨てライターなどがそのまま燃えないゴミとして出されていることがあり、ゴミ収集車両への積み込み作業中に爆発・炎上し火災事故が起こっています。住宅地域で車両火災が発生すると大惨事につながる恐れがあります。火災事故を未然に防ぐためにも、カセットボンベ、スプレー缶などを出す際は出し方を厳守してください。カセットボンベ、スプレー缶、使い捨てライターの出し方。カセットボンベ、スプレー缶。1、カセットボンベ、スプレー缶を完全に使い切り、振って音がしないことを確認してください。2、火気のない、風通しの良い屋外で穴を開け、必ずガス抜きを行ってください。3、燃えないゴミの収集日に、不燃用指定ゴミ袋に入れて出してください。使い捨てライターなど、使い捨てライターなども使い切って、ガス抜きをしてから燃えないゴミに出してください。カセットボンベの処理についてご不明な点がある場合は、商品に表示されているメーカーまたはカセットボンベお客様センターへお問い合わせください。カセットボンベお客様センターフリーダイヤル 0120-14-9996、 平日午前10時から午後5時。清掃センター環境管理課、電話 33-5003。 3ページ CKD 慢性腎臓病啓発講演会、健康の一石二鳥、生活習慣病予防は腎臓病予防。新しい国民病といわれる CKD 慢性腎臓病。この病気は高血圧や糖尿病と関係が深く、自覚症状がないまま進行し、気づいた時には重症化し、心筋梗塞、脳卒中などの合併症を発症することや透析治療が必要になることもあります。あなたの検査値、検診結果からチェックしてみよう。1、腎臓への負担、血圧の上が130以上、または下が85以上ですか？あなたの血圧、何々パー、何々ミリメートル HG。 2、腎臓へのダメージ EGFR の値、腎臓の糸球体がどれくらい老廃物をろ過することができるかを示す値で、腎機能を把握する目安となります。 EGFR60 以下ですか？あなたの EGFR 何々ミリリッターパーミニッツパー 1.73 平方メートル。1、2、共にチェックが入った人は要注意。保健指導判定値に該当。本庁は高血圧や糖尿病などの生活習慣病にかかりやすい傾向にあります。この講演会では生活習慣病と CKD のつながり、予防方法について分かりやすくお話しいただきます。正しい知識を身につけて、より健やかな毎日への第一歩を踏み出しませんか？参加者には万歩計をプレゼント。日時、2月23日土曜午後2時から3時30分受付、午後1時30分から。場所、町民ホール町役場西側。講師、奈良県立医科大学地域医療学講座教授赤井康博さん。プロフィール、1995年奈良県立医大大学院修了、国立循環器病センター研究所を経て、1996年から米国トマス・ジェファーソン医大病院内科、ペンシルバニア大腎臓電解質高血圧内科で臨床修行、2015年から現職。定員200人、座席数に限りがあります。ご了承願います。参加無料、申し込み不要。住民保険課国保医療年金係、電話 34-2097、 福祉高齢医療係 34-2095。 町営金沢住宅の入居者を募集します。申し込み期間は2月15日金曜から28日木曜。表、町営金沢住宅募集一覧、一般向け。所在地、号、建築年、構造、型式、面積、家賃の順です。金沢41-1、3-4、昭和53年、3階建て、3DK、56.2 平方メートル。家賃は、収入区分1から6の基準月収額によって異なりますので、収入区分、基準月収額、家賃、の順で読み上げます。収入区分1、基準月収額0円から10万4000円、家賃12600円。2、104001円から12万3000円、14600円。3、12万3001円から139000円、16600円。4、139001円から158000円、18800円。5、158001円から186000円、21500円。6、186001円から214000円、24800円。ため川北方114-1、1、7、10、昭和58年、2階建て 4DK 73.8 平方メートル。基準月収額は 先ほどと同じなので省略。収入区分、家賃の順で読み上げます。収入区分1、家賃17,900円、2、26,000円、3、23,600円、4、26,600円、5、35,000円、6、35,100円。表終わり。なお、空き家住宅のため各設備、床、壁、柱、天井などに汚れや傷のある場合があります。あらかじめご了承ください。防火、防犯活動、共用部分の清掃など良好な環境のため自治会が重要な役割を果たしています。入居後は自治会活動にご協力いただきます。申し込み用紙は2月8日金曜から土木管理課で配布します。入居の申し込みは2月15日金曜から28日木曜に土木管理課窓口で受け付けます。土曜日曜日祝日を除く。詳しい応募方法やご不明な点は土木管理課までお問い合わせください。申し込み資格、住宅に困窮していること、田原本町に住所または勤務先があること、税金を滞納していないこと、同居する家族がいること、事実上の婚姻関係にある人、3ヶ月以内に入籍する婚約者を含む、老人、身体障害者、その他特に居住の安定を図る必要があるものは除く、入居収入基準内であること、政令月収158,000円以下、裁量階層は214,000円以下、暴力団員ではないこと。土木管理課電話 34-2115。
14ページ町の人事行政の運営状況を公表します。町の職員の給与、その他の勤務条件などの状況について町民の皆さんにより一層のご理解をいただくため、その概要をお知らせします。詳細は町ホームページに掲載していますので、ご覧ください。1. 総括1. 人件費の状況。平成29年度普通会計決算。住民基本台帳人口32,160人。平成30年1月1日現在、歳出額137億5,213万8,000円、実質収支3億4,513万4,000円、人件費18億5,430万2,000円、人件費率、人件費割る歳出額 13.5%。 参考平成28年度の人件費率 15.8%。 2. 職員給与費の状況。平成29年度普通会計決算。職員数229人。給与費、給料7億3,669万8,000円。職員手当1億6,605万5,000円。期末勤勉手当2億9,475万8,000円。 給与費合計11億9751万1000円。1人当たり給与費、給与費合計割る職員数522万9000円。注意1、職員手当には退職手当を含みません。注意2、職員数は平成30年4月1日現在の人数です。括弧3、ラスパイレス指数の状況。各年4月1日現在、ラスパイレス指数とは国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。平成26年 92.3%、 27年 92.4%、 28年 93.0%、 29年 93.7%。 2. 職員の平均給与月額、初任給などの状況。平成30年4月1日現在、括弧1、職員の平均年齢、平均給料月額、平均給与月額の状況。注意1、平均給料月額とは平成30年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。注意2、平均給与月額とは給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。また、平均給与月額、国ベースは、比較のため、国家公務員と同じベース、時間外勤務手当などを除いたもので算出しています。表、一般行政職、区分、平均年齢、平均給料月額、平均給与月額、国ベースの順です。長 39.8 歳、28万9002円、32万2753円。国 43.6 歳、33万531円、41万719円。教育職長、平均年齢 38.3 歳、平均給料月額31万9352円、平均給与月額36万6259円。技能労務職、区分、平均年齢、平均給料月額、平均給与月額、国ベースの順です。長 46.7 歳、26万2545円、28万5561円。国 50.6 歳、28万6833円、32万8360円。括弧2、職員の初任給の状況。区分、初任給額の順です。一般行政職、大学卒18万700円、高校卒14万8600円、技能労務職、高校卒14万1900円、中学卒、教授なし。教育職、大学卒、20万2300円。 短大卒173,900円。括弧3、職員の経験年数別、学歴別、平均給料月額の状況。区分、経験年数の順です。一般行政職、大学卒、10年、235,500円。20年、302,700円。25年、356,200円。30年、385,400円。高校卒、10年、201,700円。20年、表示なし。25年、323,000円。30年、324,000円。技能労務職、高校卒、10年と20年は表示なし。25年、271,100円。30年、269,300円。中学卒、すべて表示なし。教育職、大学卒、短大卒、いずれもすべて表示なし。人数が3人以下の欄は、個人情報保護のため表示していません。表終わり。3、一般行政職の級別職員数などの状況。平成30年4月1日現在。表、区分、標準的な職務内容、職員数、構成比の順です。1級、主事、23人、13.7%。 2級、主事、38人、22.6%。 3級、係長、主査、副主査、52人、31.0%。 4級、課長補佐、係長、16人、9.5%。 5級、課長補佐、9人、5.4%。 6級、課長、局長、主幹、21人、12.5%。 7級、部長、参事、次長、9人、5.4%。 注意1、長の給与条例に基づく給料表の給区分、かつ地方公務員給与実態調査による一般行政職に該当する職員数です。注意2、標準的な職務内容とは、それぞれの給に該当する代表的な職務です。表終わり。平成30年、1年前、5年前の構成比を表す帯グラフがありますが、内容は省略します。5ページ。4、職員の手当の状況。表、括弧1、期末手当、勤勉手当、平成29年度。1人当たり平均支給額、140,500円。期末手当、2.60ヶ月分。再任用職員は、1.45ヶ月分。勤勉手当、1.80ヶ月分。再任用職員は 0.85 ヶ月分。加算措置の状況。職制上の段階、職務の給などによる加算措置。役職加算、5から15%。括弧2、退職手当。平成30年4月1日現在。支給率 自己都合、干渉、定年の順です。勤続20年、19.6695ヶ月分、24.586875ヶ月分、勤続25年、28.0395ヶ月分、33.27075ヶ月分、勤続35年、39.7575ヶ月分、47.709ヶ月分、最高限度額、47.709ヶ月分、47.709ヶ月分、その他の加算措置、定年前早期退職特例措置、2%から15%加算、退職時特別昇給なし。注意、平成29年度に退職した職員に支給された退職手当の1人当たり平均支給額は1708万円です。3、その他の手当、平成30年4月1日現在、手当名、内容、支給単価、支給実績、平成29年度決算の順です。扶養手当、子、月額1万円、その他親族、月額6500円。いずれも2131万5000円。住居手当、借家、最高、月額2万7000円。810万7000円。通勤手当、片道 2km 以上に限る。交通機関利用、6ヶ月定期券価格。自動車など利用、月額2000円から3万1600円。片道距離に応じて、いずれも1364万5000円。特殊勤務手当、ゴミ処理作業に従事する職員に対して支給、月額2万円以内、284万2000円。時間外勤務手当、正規の勤務時間を超えて勤務した時間に対して支給、5197万3000円。管理職手当、月額6万4442円から3万3320円。役職に応じて、3247万1000円。宿日直手当、日直手当、日額4400円、101万6000円。地域手当、給料、扶養手当、管理職手当の合計月額の 3%、3293万円。表、終わり。5、特別職の報酬などの状況。平成30年4月1日現在、表、区分、給料、報酬、月額、期末手当、退職手当、算定方式、支給時期の順です。町長、88万円、平成29年度支給割合、3.25ヶ月分、給料月額×在職年数×520÷100、任期ごとまたは在職期間ごと。副町長75万円、平成29年度支給割合 3.25ヶ月分、給料月額×在職年数×330÷100、任期ごとまたは在職期間ごと。議長 38万円。副議長、33万5千円。議員、32万円。いずれも、平成29年度支給割合、3.25 ヶ月分。退職手当については、表示なし。表終わり。6、部門別職員数の状況。各年4月1日現在。表、職員数、平成30年、平成29年、対前年増減数の順です。一般行政部門、議会、3人、3人、0人、総務、60人、62人、マイナス2人、税務、16人、16人、0人、民政、28人、30人、マイナス2人、衛生、27人、26人、1人、労働、0人、0人、0人、農林水産、8人、6人、2人、商工、2人、2人、0人、土木、18人、20人、マイナス2人、商計、162人、165人、マイナス3人、特別行政部門、教育、67人、68人、マイナス1人、商計、67人、68人、マイナス1人、公営企業等会計部門、水道、12人、12人、0人、下水道、5人、8人、マイナス3人、その他、12人、12人、0人、商計、29人、32人、マイナス3人、合計、258人、265人、マイナス7人、条例定数の合計、331人、331人、0人。注意、職員数は一般職に属する人数です。表終わり。7、職員の分限・懲戒処分の状況。平成29年度。1、分限処分。分限処分とは、公務の能率維持のため行う処分です。心身の故障により休職処分としたもの、8人。2、懲戒処分。懲戒処分とは、公務員関係の秩序を維持するための道義的責任を追及して行う処分です。公務員としてふさわしくない非行により懲戒処分としたもの、1人。問い合わせ。人事課人事係、電話34-2056。